皆さん、こんにちは。下手な鉄砲は何発撃っても一発も当たらないというお話をいたします。この下手な鉄砲っていうのは受験校の話なんですけども、今時期になりますとですね、学校の方に調査書を何通お願いするかのような話で、受験校の話を具体的にお話していくことが多いんですが、驚くべきことにですね、学校でですね、これだけ出せばいいっていうような、そういうリストをもらってくるんですが、それがですね、20校、30校なんですね。それ全部出すのかっていう話なんですが、実際費用もすごいでしょ。で、もう学校もそれを率先して進めたりするんですね。で、実はですね、その背景があって、その入試制度がですね、だんだんに変わってきてですね、例えばある学部のある学科で100人募集するとするでしょ。そうすると5人ずつ20回試験をするとかね、そういうことが増えてきたんですよ。で、もちろん私立大学なんですけど、そういうことが増えてきて、で、そういうふうに細分化して、で、なぜかですね、偏差値がすごく高いんですね。ですんで、普通だとなかなかかなり難関になってしまっているんですけど、現実においてはですね、見てみると、実際のその、合格者は出しますけども、入学者ですね、その試験によって入学した人っていうのは0名だったりするわけですよ。そうするとね、その偏差値って何かっていう話でしょ。つまりそこが割れますよね。その実態っていうのがよく理解できると思うんですけど。でね、なんでそういうことで慌ててしまうかっていうと、理由があって、つまりいつも申し上げた通りね、選択と集中ができていないんですよ。つまりね、どうしても弱い立場でしょ、受験生っていうのは。受かるか受かんないか分かんない。だけど、出せば受かるかもしれないっていうようなところですね。で、そうすると、そこにどんどんどんどん乗せられてしまって、時間とお金をもう浪費してしまうってことになるんですよ。だからね、どんな場合でも大事なことは選択と集中なんですよね。でね、受験戦略ってすごく大事で、なんで大事かっていうことをお話しするとね、要はね、何年間か勉強していきますでしょ。そうするとね、そのベースがあるわけで、そのベースを第一志望のね、学校に向けて絞っていくわけですね。だから、ベースの力も当然あるし、そしてそこに絞っていくので、一番点数が上がるんですよね、その時間の勉強っていうのは。特にですね、年明けの1月っていうのは黄金の時間で、1月からその受験日までですね、国公立だと2月の下旬になりますけど、そこまでっていうのは、ものすごい力。で、実はですね、前期から後期までなんで、もっと力つくんですね。ただ残念ながらもう後期日程自体が廃れてしまってるので、残念なんですが、とにかくもうものすごい力つくんですね。点数が見違えるほど上がるんですよ。で、そこをですね、例えばもしですね、10校とか20校とか受けたら毎日試験行くようになるでしょ。いや、もちろんその中にはね、共通テストだけっていうのもあるんだけど、それにしても数が多いので、その間勉強できないわけですよ。全く愚かなことですよね。ということで、大事なことは、まずもうとにかく選択と集中ってことを常に、最後の最後までそれを貫けるかどうかにかかってるんですよ。でね、とにかく第一志望を決めなきゃいけないですね。でね、第一志望を決めるときにはものすごく大事なことで、つまり第一志望によってそこで最大の力を発揮できるような受験日程を組んでいくんですよね。そういう発想がなきゃいけないんですよ。だからね、第一志望が全然あやふやで、そこの志望動機もあやふやであったなら、もっと言うとね、その大学に入って、そして出るわけですね。4年後なり何年卒業して、その後どうするか。うちの子たちはほぼ理科系なので、9割以上は理科系ね。もちろん文科系の人もいますけどね、9割なので、そうするとその後大学に進むってことが規定の路線なんだけど、大学に進んでその後どうするかっていうのはキャリアのことですよね。をしっかり考えておかないと、なかなかうまくいかない。うまくいかないどういうことかと申しますと、4年しかないからなんですよね。4年の間にその次のステージの準備をしていかなくちゃいけないんですよ。大学にもし修士行ったとしても6年でしょ。その間に次のステージを準備をしていかなきゃいけないからなんですね。だからなんですよ。だからその間にも、その入学する以前にそれを決めておかなければ、その後作りようがなくなってしまいますでしょ。で、そもそも学部っていうのはいつも申し上げる通り、ある種の就職試験なので、ある業界に入る就職試験ですよね。医学部行くってことは医学の世界に入る、そういう就職ですよね。就職試験だと思わなきゃいけない。つまり、医学部以外だったらば、医学部以外の職業に就くっていう、そういう就職試験なわけですよ。だから、大学受験っていうのはもう将来のそのキャリア形成に、あるいはどういうふうに何をして食べていくかとかっていうこと、何をして自己実現していくかっていうことの密接に関係していくわけですよね。で、そこを考えない大学受験っていうのは全く意味がないんですよね。 で、とにかく、そこを第一志望に選びましたってことです。まずその第一志望の選び方ってことに、まず大事なことがあるんですよね。そこをだからどこまでこう作り込めるかっていうのが、実は受験の成功の、成否をかけるんですよね。よくね、言われるんですけど、ある年代以上の方はね、よく言う方がいて、もう慶応ならどこでもいいとかね。本当におじいさんが慶応出ていたから、もう慶応出てればどこでもいいとかね。慶応の学部だったらどこでもいいとか、あるいは早稲田だったらどこでもいいとかっていう、まあ、いう話で私からすれば、なんとも無責任になって思うんですよ。例えば、まあ、慶応の経済学部って慶応の看板学部でしょ。まあ、出て、まあ、都市銀行に就職するっていうのは一つの、なんていうんですか。まあ、ある種はそこでの勝利者なんだと思うんです。まあ、ちょっと私わかんないんですが、まあ、多分そういうふうに思うんでしょうね。だけどね、都市銀行ってこれからどうなるかってことを考えると、かなり危ない状況ですよね。支店はどんどん縮小されてるしね。つまり、まあ、危ないというよりは別の方向にこうシフトしているわけでしょ。だから従来のような人材とか従来のような営業形態とかって取らないわけだから、当然その必要とする人材も変わってきますよね。そもそも人数自体が取らないかもしれませんね。あるいは今の業態として存在し得るかっていうこともあるわけで、そしたらそういうこともちゃんと考えて、子供はそれは分かり得ないのですね。だから昔ですよ、私大学3年生の時に就職担当の先生がですね、3年生集めてですね、君らの大半はいわゆるまあ超一流企業に普通に入るだろうけど、だけど入ってね、そのまあ田舎のお母さんっておばあちゃんがね、もう泣いて喜ぶかもしれないけど、でも実際先生の経験からすると、それは大変危険なことなんだよというその先生は大変いいことを教えてくださったんですよね。実際そうでしょ。昔の昭和20年代とか30年代の日本のリーディングカンパニーは今どうなってるかっていうことなんですよ。考えればね、例えば入るときにね、すごくても、実際その人が定年するときどうなっていたかっていうことでしょ。で、よく考えると、いや、本当にそこを真剣に考えなくちゃいけないんですよね。だからね、本当にお父さん、おばあちゃん、お母さんがね、もう泣いて喜ぶような、それ、もう親戚中にね、自慢しまくるような、そういうところに入った人は、本当に気をつけなさいと言っていましたが、まさにその通りなんですよ。それは変わらないですね。ということは、じゃあどうしたらいいか、よっぽど知恵を絞る必要があるわけですよ。だからそういうところに知恵のある人にね、やっぱり知恵を借りに行く必要がありますよね。で、まあ、とにかく第一志望がまあ決まりましたとしますね。で、その後、じゃあどうするかっていうと、くどいですが大事なことは、第一志望で最大限の力を発揮できるような受験日程を選んでいくってことですよ。というとね、例えば毎日試験があるとかね、いうのはちょっともう無理でしょう。例えばね。あるいはね、試験の内容が全然違うとかね、いうことですよ。だけどね、そういうことってしないと思いきや、やはりする人がすごく多いんですよね。だから受験校っていうのは、そこはそこも第一志望の試験科目と同じがいいわけです。同じがいいってことは、つまり練習になるからです。あと試験の内容自体も、やはりあまりにもね、その学校の個性が強いところってあるんですね。そうじゃなくて、やはり出題内容もきちんと標準的なものをしっかり出すっていうような内容だといいんですよね。そういう学校を選んでいくわけですよ。そして最後に、まあ、第一志望を受けるっていうことなんですよ。学部学科によってはね、要はその第二志望、第三志望の時に、第一志望は東京なんだけれど、第二志望、第三志望でもう北海道に行かなきゃいけないとかね。そういうことも実際あり得るんですね。だから、そういうことも含めてしっかり考えて作り込んでいかないと、この直前のね、最も力伸びるときに伸びなくなってしまう。伸びようがなくなってしまうんです。つまり大事な資格をなくしてしまう。自ら失ってしまうんですね。つまり、それは第一志望への合格の確率を下げることですよね。で、なんでそういうことが起こるかっていうと、結局戦略の基礎っていうのは選択と集中なんですよ。いかに選択し集中できるかです。受かるかもしれないっていうことで全部出していたら、結局第一志望が落ちてしまうんですね。もちろん徹底的に絞り込んでいったからって言って、第一志望は受かるわけではないですよ。受かるわけではないよ。だからここに付け込まれるわけですよ。だから第二志望、第三志望、第四志望、第五志望、第十志望まで、第二十志望までっていう話になってしまう。今それはすごく多いんですね。で、そんなことしちゃダメです。やはりね、ここは捨てること。いいですか？選択と集中ってことは、つまり捨てることなんですよ。徹底的にどんなことでも徹頭徹尾捨てていくこと。これが大事なこと。つまり捨てていくことってことは、つまり可能性を捨てることでもあるんですよ。で、そこを受け入れることですね。それが大事なことだし、本人もそれはもう大人だからね、大学受験になったらもう大人だから、やはりそこを本人も自分で受け入れなくちゃいけないし、また周りも、もう当然周りもね、周りもしっかりそこを指導していかなきゃいけないんですね。皆様の いい結果が出ることを心からお祈りしています。ありがとうございました。